耳なし法一の話。小泉八雲。700年以上も昔のこと、下関海峡の壇の浦で、平家すなわち平族と源氏すなわち源族との間の長い争いの最後の戦闘が戦われた。この壇の浦で平家はその一族の婦人子供並びにその妖帝、今日安徳天皇として記憶されている妖帝と共に全く滅亡した。そしてその海と浜辺とは700年間その怨霊にたたられていた。他の箇所で私はそこにいる平家ガニという不思議なカニのことを読者諸君に語ったことがあるが、それはその背中が人間の顔になっており、平家の武者の魂であると言われているのである。しかしその海岸一帯にはたくさん不思議なことが見聞きされる。闇夜には幾千となき幽霊火が水打ち際にふわふわさすらうか、もしくは波の上にちらちら飛ぶ、すなわち漁夫の呼んで鬼火、すなわち魔の火と称する青白い光である。そして風の立つ時には大きな叫び声が戦の教官のように海から聞こえてくる。平家の人たちは以前は今よりもはるかにもがいていた。夜漕ぎゆく船のほとりに立ち現れ、それを沈めようとし、また水泳する人を絶えず待ち受けていては、それを引きずり込もうとするのである。これらの死者を慰めるために建立されたのが、すなわち赤間が関の仏教の御寺なる阿弥陀寺であったが、その墓地もまたそれに接して海岸に設けられた。そしてその墓地のうちには受水された皇帝とその歴々の臣下との名を刻みつけた幾個かの石碑が建てられ、かつそれらの人々の霊のために仏教の法会がそこでちゃんと行われていたのである。この寺が建立され、その墓ができてから以後、平家の人たちは以前よりも災いをすることが少なくなった。しかしそれでもなお引き続いて折々怪しいことをするのではあった。彼らが全く平和を得ていなかったことの証拠として。幾百年か以前のこと、この赤間が関に法一という盲人が住んでいたが、この男は吟唱して琵琶を奏するに妙を得ているので世に聞こえていた。子供の時から吟唱しかつ断層する訓練を受けていたのであるが、まだ少年の頃から師匠たちを凌駕していた。本職の琵琶法師としてこの男は主に平家及び源氏の物語を吟唱するので有名になった。そして壇の浦の戦の歌を歌うと鬼人すらも涙をとどめえなかったということである。法一には出世の門出の際はなはだ貧しかったが、しかし助けてくれる親切な友があった。すなわち阿弥陀寺の住職というのがシーカや音楽が好きであったので、たびたび法一を寺へ生じて断層させ、また吟唱させたのであった。後になり住職はこの少年の驚くべき技量にひどく感心して、法一に寺をば自分の家とするようにと言い出したのであるが、法一は感謝してこの申し出を受納した。それで法一は寺院の一室を与えられ、食事と宿泊とに対する返礼として別に用のない晩には琵琶を奏して住職を喜ばすということだけが注文されていた。ある夏の夜のこと、住職は死んだ檀家の家で仏教の法会を営むように呼ばれたので、法一だけを寺に残して那須町を連れて出て行った。それは暑い晩であったので盲人法一は涼もうと思って 寝間の前の縁側に出ていた。この縁側は阿弥陀寺の裏手の小さな庭を見下ろしているのであった。法一は住職の帰来を待ち、琵琶を練習しながら自分の孤独を慰めていた。夜半も過ぎたが、住職は帰ってこなかった。しかし空気はまだなかなか暑くて、戸の内ではくつろぐわけにはいかない。それで法一は外にいた。やがって裏門から近寄ってくる足音が聞こえた。誰かが庭を横断して縁側のところへ進み寄り、法一のすぐ前に立ち止まった。がそれは住職ではなかった。底力のある声が盲人の名を呼んだ。出し抜けに不作法に、ちょうど侍が下舌を呼びつけるような風に。
法一。
法一はあまりにびっくりしてしばらくは返事も出なかった。するとその声は厳しい命令を下すような調子で呼ばわった。
法一。
はい、と威嚇する声に縮み上がって盲人は返事をした。
私は盲目でございます。どなたがお呼びになるのか分かりません。
見知らぬ人は言葉を和らげて言い出した。
何も怖がることはない。拙者はこの寺の近所におるもので、お前のとこへ用を伝えるように言いつかってきたものだ。拙者の今の殿様というのは大した高い身分の方で、今たくさん立派な友を連れてこの赤間ヶ関にご滞在なされているが、壇ノ浦の戦場をご覧になりたいというので今日そこをご見物になったのだ。ところでお前がその戦の話を語るのが上手だということをお聞きになり、お前のその演奏をお聞きになりたいとのご所望である。であるから琵琶を持ち即刻拙者と一緒に尊い方々の待ち受けておられる家へ来るがよい。
当時侍の命令といえば容易に背くわけにはいかなかった。で法一は草履を履き琵琶を持ち知らぬ人と一緒に出ていったが、その人は校舎に法一を案内していったけれども、法一はよほど急ぎ足で歩かなければならなかった。また手引きをしたその手は鉄のようであった。武者の足取りのカタカタいう音はやがてその人がすっかり甲冑をつけていることを示した。
定めし何か殿井の絵字ででもあろうか。
法一の最初の驚きは去って、今や自分の幸運を考え始めた。なぜかというに、この家来の人の大した高い身分の人といったことを思い出し、自分の銀賞を聞きたいと所望された殿様は第一流の大名にほかならぬと考えたからである。やがて侍は立ち止まった。法一は大きな門口に達したのだと悟った。ところで自分は町のそのあたりには阿弥陀寺の大門をほかにしては別に大きな門があったとは思わなかったので不思議に思った。
開門
と侍は呼ばわった。すると勘抜きを抜く音がして二人は入っていった。二人は広い庭を過ぎ再びある入り口の前で止まった。そこでこの武士は大きな声で、
これ誰かうちの者、法一を連れてきたと叫んだ。
すると急いで歩く足音、襖の開く音、雨戸の開く音、女たちの話し声などが聞こえてきた。女たちの言葉から察して法一はそれが高貴な家の召使いであることを知った。しかしどういうところへ自分は連れられてきたのか見当がつかなかった。がそれをとにかく考えている間もなかった。手を引かれて幾個かの石段を登ると、その一番しまいの段の上で草履を脱げと言われ、 それから女の手に導かれて、吹き込んだ板敷きの果てしのない区域を過ぎ、覚えきれないほどたくさんな柱の角を回り、驚くべきほど広い畳を敷いた床を通り、大きな部屋の真ん中に案内された。そこに大勢の人が集っていたと芳一は思った。絹の擦れる音は森の木の葉の音のようであった。それからまたなんだかガヤガヤ言っている大勢の声も聞こえた。小声で話している。そしてその言葉は宮中の言葉であった。芳一は気楽にしているようにと言われ、座布団が自分のために備えられているのを知った。それでその上に座を取って、琵琶の調子を合わせると、女の声が。その女を芳一は老女、すなわち女のする用向きを取り締まる女中頭だと判じた。芳一に向かってこう言いかけた。ただいま、琵琶に合わせて平家の物語を語っていただきたいというご所望にございます。さて、それをすっかり語るのには幾晩もかかる。それゆえ芳一は進んでこう尋ねた。物語の全部はちょっとは語られませぬが、どの鎖を語れという殿様のご所望でございますか？女の声は答えた。壇の浦の戦の話をお語りなされ、その一鎖が一番哀れの深いところでございますから。芳一は声を張り上げ、激しい回旋の歌を歌った。琵琶を持って、あるいは貝を引き船を進める音を出さしたり、箸と飛ぶ矢の音、人々の叫ぶ声、足踏みの音、兜に当たる歯の響き、海に落ちる打たれた者の音などを驚くばかりに出さしたりして、その演奏の途切れ途切れに芳一は自分の左右に称賛のささやく声を聞いた。なんといううまい琵琶師だろう。自分たちの田舎ではこんな琵琶を聞いたことがない。国中に芳一のような歌い手はまたとあるまい。すると一層勇気が出てきて、芳一はますますうまく弾きかつ歌った。そして驚きのため周囲はしんとしてしまった。しかし終わりに、美人弱者の運命、夫人と子供との哀れな最後、両腕に妖帝を抱きたてまつった二位の天の受水を語った時には、聴者はことごとく皆一様に長い長いおののき震える苦悶の声を上げ、それから後というもの一同は声を上げ取り乱して泣き悲しんだので、芳一は自分の起こさした悲痛の強烈なのに驚かされたくらいであった。しばらくの間はむせび悲しむ声が続いた。しかし、おもむろに哀国の声は消えて、またそれに続いた非常な静かさのうちに、芳一は老女であると考えた女の声を聞いた。その女はこう言った。私どもはあなたが琵琶の名人であって、また歌う方でも肩を並べるもののないことは聞き及んでいたことではございますが、あなたが今晩お聞かせくだすったようなあんなお腕前をお持ちになろうとは思いもいたしませんでした。殿様には大層お気に召し、あなたに十分なお礼儀をくださるお考えである由をお伝え申すようにとのことにございます。が、これから後、6日の間、毎晩一度ずつ殿様の御前で
技をお聞きに入れるようにとの御意にございます。その上で、殿様には多分お帰りの旅に登られることと存じます。それゆえ、明晩も同じ時刻にここへお出向きなされませ。今夜あなたをご案内いたしたあの家来がまたお迎えに参るでございましょう。それからもう一つ、あなたにお伝えするように申しつけられたことがございます。それは、殿様がこの赤間が関にご滞在中、あなたがこの御殿にお上がりになることを誰にもお話しにならぬようにとのご所望にございます。殿様にはお忍びのご旅行ゆえ、かようなことは一切口外いたさぬようにとのご上意によりますので。ただいま、ご自由にごぼうにお帰りあそばせ。宝一は感謝の意を十分に述べると、女に手を取られてこの家の入り口まで来、そこには前に自分を案内してくれた同じ家来が待っていて、家に連れられて行った。家来は寺の裏の縁側のところまで宝一を連れてきて、そこで別れを告げて行った。宝一の戻ったのはやがて夜明けであったが、その寺を開けたことには誰もが気がつかなかった。住職はよほど遅く帰ってきたので、宝一は寝ているものと思ったのであった。昼のうち、宝一は少し休息することができた。そしてその不思議な事件については一言もしなかった。翌日の夜中に、侍がまた宝一を迎えに来て、かの高貴の集まりに連れて行ったが、そこで宝一はまた吟唱し、前回の演奏が勝ち得たその同じ成功を博した。しかるに、この二度目の試行中、宝一の寺を開けていることが偶然に見つけられた。それで朝戻ってから、宝一は住職の前に呼びつけられた。住職は、言葉柔らかに叱るような調子でこう言った。宝一、私どもはお前の身の上を大変心配していたのだ。目が見えないのに一人であんなに遅く出かけては険難だ。なぜ私どもに断らずに行ったのだ。そうすれば下男に友を差した者に、それからまたどこへ行っていたのかな。宝一は言い逃れるように返事をした。お嬢様、ごめんくださいまし、少々しようがございまして、他の時刻にそのことを処置することができませんでしたので。住職は宝一が黙っているので心配したというよりむしろ驚いた。それが不自然なことであり、何か良くないことでもあるのではなかろうかと感じたのであった。住職はこの盲目の少年が、あるいは悪魔に憑かれたか、あるいは騙されたのであろうと心配した。で、それ以上何も尋ねなかったが、密かに寺の下男に胸を含めて、宝一の行動に気をつけており、暗くなってからまた寺を出ていくようなことがあったなら、その後をつけるようにと言いつけた。すぐその翌晩、宝一の寺を抜け出していくのを見たので、下男たちは直ちに提灯を灯し、その後をつけた。しかるにそれが雨の晩で非常に暗かったため、寺男が道路へ出ないうちに宝一の姿は消え失せてしまった。まさしく宝一は非常に早足で歩いたのだ。その盲目なことを考えてみると、
それは不思議なことだ。なぜかというに、道は悪かったのであるから。
男たちは急いで町を通って行き、宝一がいつも行きつけている家へ行き、訪ねてみたが、誰も宝一のことを知っている者はなかった。
しまいに、男たちは浜辺の方の道から寺へ帰ってくると、
阿弥陀寺の墓地の中に盛んに琵琶の断じられている音が聞こえるので、一同は驚愕した。
二つ三つの鬼火、
暗い晩に通例そこにちらちら見えるような鬼火のほか、そちらの方は真っ暗であった。しかし、男たちはすぐに墓地へと急いで行った。そして提灯の明かりで、一同はそこに宝一を見つけた。雨の中に安徳天皇の記念の墓の前に一人座って、琵琶を鳴らし、壇の裏の合戦の曲を高く唱して。
その後ろと周りと、それから至るところたくさんの墓の上に死者の霊火がろうそくのように燃えていた。
いまだかつて人の目にこれほどの鬼火が見えたことはなかった。
宝一さん、宝一さん、
下男たちは声をかけた。
あなたは何かに化かされているのだ。宝一さん。
しかし盲人には聞こえないらしい。力を込めて宝一は琵琶をそうそうささと鳴らしていた。
ますます激しく壇の裏の合戦の曲を唱した。男たちは宝一を捕まえ、耳に口をつけて声をかけた。
宝一さん、宝一さん、すぐ私たちと一緒に家にお帰りなさい。
叱るように宝一は男たちに向かって言った。
この高貴の方々の前でそんな風に私の邪魔をするとは容赦ならんぞ。
事柄の不気味なにかかわらず、これには下男たちも笑わずにはいられなかった。宝一が何かに化かされていたのは確かなので、一同は宝一を捕まえ、その体を持ち上げて立たせ、力任せに急いで寺へ連れ帰った。そこで住職の命令で、宝一は濡れた着物を脱ぎ、新しい着物を着せられ、食べ物や飲み物を与えられた。その上で住職は、宝一のこの驚くべき行為を、ぜひ十分に解き明かすことを迫った。宝一は長い間それを語るに躊躇していた。しかし、ついに、自分の行為が実際親切な住職を驚かし、かつ怒らしたことを知って、自分の監目を破ろうと決心し、最初侍の来た時以来、会ったことを一切物語った。すると住職は言った。
かわいそうな男だ、宝一。お前の身は今大変に危ういぞ。もっと前にお前がこのことをすっかり私に話さなかったのは、いかにも不幸なことであった。お前の音楽の妙技が全く不思議な難儀にお前を引き込んだのだ。お前は決して人の家を訪れているのではなくて、墓地の中に平家の墓の間で夜を過ごしていたのだということに、今はもう心づかなくてはいけない。今夜、下男たちはお前の雨の中に座っているのを見たが、それは安徳天皇の記念の墓の前であった。お前が想像していたことは皆幻だ。死んだ人の訪れてきたことのほかは。で、一度死んだ人の言うことを聞いた上は、身をそのするがままに任したというものだ。もしこれまであったことの上にまたもそういうことを聞いたなら、お前はその人たちに八つ裂きにされることだろう。しかしいずれにしても早晩お前は殺される。 や、私はお前と一緒にいるわけにはいかぬ。私はまた一つ法会をするように呼ばれている。が、行く前にお前の体を守るためにその体に経文を書いていかなければなるまい。
日没前、住職と那須署とで法一を裸にし、筆を持って二人して法一の胸、背、頭、顔、首、手足、体中どこと言わず足の裏にさえも般若心経というお経の文句を書きつけた。それが済むと住職は法一にこう言いつけた。
今夜私が出て行ったらすぐにお前は縁側に座って待っていなさい。すると迎えが来るが、どんなことがあっても返事をしたり動いてはならぬ。口を聞かず静かに座っていなさい。禅定に入っているようにして、もし動いたり少しでも声を立てたりするとお前は切り裂なまれてしまう。怖がらず助けを呼んだりしようと思ってはいかん。助けを呼んだところで助かるわけのものではないから。私が言う通りに間違いなくしておれば危険は通り過ぎてもう怖いことはなくなる。
日が暮れてから住職と那須署とは出て行った。法一は言いつけられた通り縁側に座を閉めた。自分のそばの板敷きの上に琵琶を置き、入禅の姿勢をとり、じっと静かにしていた。注意して咳もせかず、聞こえるようには息もせずに、幾時間もこうして待った。すると道路の方から足音のやってくるのが聞こえた。足音は門を通り過ぎ庭を横切り縁側に近寄って止まった。すぐ法一の正面に。
法一
と底力のある声が呼んだが、盲人は息を凝らして動かずに座っていた。
法一
と再び恐ろしい声が呼ばわった。ついで三度凶猛な声で
法一。
法一は石のように静かにしていた。すると苦情を言うような声で、
返事がない、これはいかん、やつどこにいるのか見てやらなけりゃ。
縁側に上がる重苦しい足音がした。足はしずしずと近寄って法一のそばに止まった。それからしばらくの間、その間法一は全身が胸の鼓動するにつれて震えるのを感じた。全く心感としてしまった。ついに自分のすぐそばで荒々しい声がこう言い出した。
ここに琵琶がある。だが琵琶師といってはただその耳が二つあるばかりだ。道理で返事をしないはずだ。返事をする口がないのだ。両耳のほか琵琶足の体は何も残っていない。よし、殿様へこの耳を持っていこう。できる限り殿様の仰せられた通りにした証拠に。
その瞬時に法一は鉄のような指で両耳をつかまれ引きちぎられたのを感じた。痛さは非常であったが、それでも声は上げなかった。重苦しい足踏みは縁側を通って退いていき、庭に降り道路の方へ通っていき、気 消えてしまった。芳一は頭の両側から濃い温かいものの滴ってくるのを感じた。が、あえて両手を上げることもしなかった。日の出前に住職は帰ってきた。急いですぐに裏の縁側のところへ行くと、なんだかネバネバしたものを踏みつけて滑り、そしてゾッとして声を上げた。それは提灯の光で、そのネバネバしたものの血であったことを見たからである。しかし芳一は入禅の姿勢でそこに座っているのを住職は認めた。傷からはなお血をだらだら流して、
かわいそうに芳一
と驚いた住職は声を立てた。これはどうしたことか、お前怪我をしたのか。住職の声を聞いて盲人は安心した。芳一は急に泣き出した。そして涙ながらにその世の事件を物語った。
かわいそうに、かわいそうに芳一
と住職は叫んだ。
皆私の手落ちだ。ひどい私の手落ちだ。お前の体中くまなく経文を書いたに、
耳だけが残っていた。
そこへ経文を書くことは那須署に任したのだ。ところで那須署が相違なくそれを書いたか、それを確かめておかなかったのは重々私が悪かった。
いや、どうもそれはもう致し方のないことだ。
できるだけ早くその傷を治すより仕方がない。
おいち、まあ喜べ。危険は今全く済んだ。もう二度とあんな来客に煩わされることはない。
親切な医者の助けで芳一の怪我はほどなく治った。この不思議な事件の話は諸方に広がり、たちまち芳一は有名になった。尊い人々が大勢赤間が関に行って芳一の吟唱を聞いた。そして芳一は多額の金印を贈り物にもらった。それで芳一は金持ちになった。しかしこの事件のあった時から、この男は耳なし芳一という呼び名ばかりで知られている。